FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。皆さんはお家の中でお気に入りの家具って何かありますか？私はね、ダークブラウンのソファーなんですよね。これね、お店に一歩入った時にすぐ目の前に展示してあって一目惚れしたんです。その色合いといいね、まあ、布生地なんですけど、その手触りといい、でまたちょうどスペースが良かったんですよ。お家にスポットはまるようなね。ですからもうこれは思い切って買ってみました。でやっぱりお気に入りのものを買うと大事に使おうっていう気持ちが出てきますもんね。多分番組聞いてはる方の中にも、結婚当初に購入したソファーでちょっとクタクタになってきたなとかね、思ってはる方もいるかもしれない。思い入れはあるけれども、でも捨てるのはなんかもったいないし、思い出ごと捨ててしまうような気がしてね、忍びないという思いもありますよね。まあ、そんな家具を修理してもう一度蘇らせてくれる人がいたらどうでしょう。頼みたいですよね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部英米文学科卒業、家具の修理屋さんグローグロー代表、増田千穂さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学文学部英米文学科卒業、家具の修理屋さんグローグロー代表の増田千穂さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
増田さん、今現在のお仕事を何をしていらっしゃるか教えてください。
は
い
は
い、
椅子とかソファーとか、紐で編んだペーパーコードの椅子っていうのがあるんですけど、
はい、
そういうのの家具の修理とか張り替え、うん、家具の木部の塗装とかですね、あとオーダーで家具なんかをソファーを作っております。まあ、西宮とか神戸とかがベースになってるんですけど、
はい、
家具の修理屋さんっていうのは少ないようで、インターネットで全国からご依頼もいただいてます。
あ、そうなんですね。はい、
あと個人のお客さんだけじゃなくって、大手のホテルさんとか家具とか雑貨メーカーさんのペーパーコードの修理指定業者にもなってます。
はい、どんな風にお仕事進めていくんですか？お客様のお話をまずしっかりとこうご要望を聞いて。
そうですね、それは個人のお客さんとか会社関係とかに関わらず、お客さんの話を伺って、でご要望を聞いたりして、やっぱりどんな記事にしたらいいかなとか悩まれる方もたくさんいらっしゃるので、お話伺ってご予算とかも聞いて、で張り替えとか施工とかをしてます。
そうですか。はい、やっぱり小さいお子さんがいらっしゃる方だったら、
ね、
ちょっとね汚れてしまうんじゃないかとか、そのあたりの心配もありますよね。
そうですね、ファブリックって言われる生地なんかは絶対に汚れるのは早く汚れてしまうので、拭けるビニールレザーとかっていうのが今とてもたくさん出てますの で, でそれで張り替えてほしいとかいう要望はありますね。
あ、はい、そうなんですね。はい、向川女子大学を卒業後就職されて、そして結婚出産を経て、まあ、パートとして家具の修理をする会社で働いていらっしゃったんですね。
そうですね。
ここがきっかけになってるんですか、今のお仕事の。
そうです、パートとして働いていたんですけど、
はい、
まあ、その後、まあ、自分で自分なりの修理っていうのをしてみたいなと思ったので、今のグローグローを立ち上げたんですけど、
はい、
はい、もともとはね、はい、母がオーダーの服を作る仕事をしてたので、ものづくりっていうのが小さい頃から身近にはあったんです。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんです。
お洋服作ってらっしゃった
の。そうなんです。はい、で、まあ、そういうのがあったので自分でもやってみたいっていうのは あったとは思いますけど、
やっぱりその自分で作る喜びっていうものは、なんかお母様も楽しそうにしてはったんでしょうね、お仕事ね。
あ、それはあったかもしれないです ね、
はい、 そしてご自身でもやってみたいと思って、うん、まずそのパートで入った会社で技術を学ばれたんですか？
そうですね、私も最初は本当にミシン踏んで、はい、張り替えとかも、まあ、今でもしてますけれども、はい、自分自身で張り替えて、で、まあ、その前にお客さんのお家にお伺いしてご希望を伺って、で引き取って帰ってきて、でそれをこう剥がしたりして、でミシンで縫って張り替えてでまた自分で運んで持っていくっていう、その一連の作業を全部自分でしてたんですけど、今は職人もおりますし、あとパートさんとかもね、いてるので、私は主にお客さんにお話を伺ってっていうことの方が多くはなってます。
そうですか、はい、やっぱりなんで言うんでしょうね、インテリアって女性も、ね、選ぶのも好きだし、どんなものを置こうかっていうのも考えるのは、ね、
そうですね、
楽しいじゃないですか。
やっぱこの仕事してるとどうしても男の人の方が家具屋さんも多いので、はい、だからというわけではないと思うんですけど、女性の方が話しやすいとか、実際やっぱりお家にお伺いするのでね、
そうですね、
お家にいらっしゃる奥様とかはやっぱり男性が入ってくるよりも女性の方が、まずは安心っていうのが大きいと思いますね。
そうでしょうね。そうか。そしてそうやって使っていただいたお客様がどんどんまたこう口コミで広がっていってという感じなんでしょうね。
そうですね。中にはこの間は伺ったお宅でたまたまさ納めて帰ろうかとか思ったらお嬢様が帰ってらっしゃって、そのお嬢様が向こうがの中学校で
そうですか、
そうなんですよ。でまず最初にねやっぱ制服見た時に、あ懐かしいなと思って、
また中学、増田さんも中学からずっと向こう側なんですね。
なんでまだ制服もねスカーフも新しいし、ね、カバーもピカピカだし、ですごく楽しいって言ってたので、あよかったなって、かもう自分も懐かしいなともう何十年も前だけどとか思って、そんなお客様もいらっしゃいました。
実際に起業してみて、何が一番大変でしたか？
そうなんですよね、やっぱり一番最初に始めた時に、まあ、チラシとかを作って配って、で、あと、まあ、その作ったものをどっかのカフェとかに置いてもらったりとか、して、そういう、まあ、言ったら営業活動、ね、してたんですけど、なかなかやっぱりそれだけではね、実際そのチラシを目にする方とかっていうのはもう数限られてくる。でその時に友人にやっぱり何かホームページとかを作った方がいいんじゃないかとか、まあね、よく聞きますからね、作った方がいいんかなとかって言って相談したら、まずはね、ホームページは、まあ、お金もかかるし、なんでブログを始めたらいいんじゃないかって言われたんですね。
はい、
でも私にしたらブログって何それみたいな、
あ
分かんなかった
の、そうなんです、
日記綴るのってなるから、いやそのホームページの方が綺麗やし、
ね、
なんか
見た
感じでね、
会社らしいという、ね、
そうなんですよね、だからそうじゃなくて、なんかホームページがいいなとかって言ってたら、でそれでももう始めてからもう 7,8 ヶ月ぐらいは経ってたのかな、でそれでもやっぱりそんな状態だったから、じゃあそれを言うんだったらまずはね、もう聞いてみて、まずは実行してみようと思って、じゃあブログしてみるわ、どうしたらいいのって言って、でそこから相談してブログを始めたら割と早く反応があって、
そうですか、
どうだったんです。
まあ、ブログからのお客様ということですか？
そうですね、ブログからのお客さんがほとんどで、だからブログを見て問い合わせてきましたっていう会社単位の方とかでもやっぱりそれは検索して問い合わせいただいてますね。
そこからまあ広がってきたわけですね。
そうですね、
そうだったんですか。ご依頼で一番多いのって？
そうですね、依頼の中で多いのは、やっぱ普通にお家で使ってらっしゃる椅子、ダイニングチェアとかの張り替えをしたいっていうのが多いですね。
その張り替えをしようというのは、やっぱりその家具自体に愛着があるからですよね。買い替えるわけではなく、これを使い続けようとするお客様がご依頼されるわけですもんね。
そうなんですよね。 やっぱりあのご結婚当初に飼われたとかっていうことはお話ししてるとやっぱりね、その当時はこうだったんだよとか、これってここで選んだんだよとかお話を聞くとね、あ、やっぱりすごくその家具にやっぱり思いがあって、じゃあなんとかしてあげたいなっていうふうなで今の状態 の、あのお家の感じから言えば、ちっちゃいお子さんもいらっしゃるんだったら、そしたらやっぱりそのあんまりねこう汚れてもいけないなとか思うから、じゃあ拭けるような生地でどうでしょうかねとかいう話とか、一番多いのはやっぱりダイニングチェアの椅子の張りか、一番あのやっぱり一日の中で過ごされる時間も長いんでしょうね。
痛むのも早いのかもしれませんね。
もうあとお子さんもちょっと大きくなってきたらダイニングでね、今リビング学習なんか言ってあの言われてますけど、やっぱりダイニングでお勉強するとかっていうのが絶対数としては多いのかもしれないですね。
そうか、それでね、
そしたらやっぱりあのテーブルも傷むし、あの椅子ももちろん傷む。
そう
で、まあ、あのお客様がいらっしゃるとかそういうタイミングに合わせて法事があるからとか、でそしたらその時までに仕上げてほしいとかっていうのはあります。
そうです、はい、でもあの全くその張り替えをしてもらうのにおいくらぐらいかかるんやろうっていうその相場っていうのが、うん、なかなか分かりづらいですよ ね、うん、なんかそのあたり心配される方もいらっしゃるの違います？
うん、なのでその辺が分かるようにと思ってブログで書いて、でこの場合の施工 の、 あの参考価格としてはおいくらいくらですっていうふうに分かるように、やっぱり価格の目安っていうのは一番皆さん気にされるところなので。
そうですよね、でもご予算とかがあったらそれにもこう合わせながらですか？
そうですね、そのためにあのじゃあ生地の価格が単価によって変わってくるので、
う
ん、
あ、そうか、
じゃあこちらの
生地
に、ね、そうなんですよね、あの変えたらこうなりますとかっていうことをお話しして、それであの決めていくっていうのが大体ですね。
そうですか、
はいはい、
まあ、そうしたらもうお客様とお話しして、うん、こうコミュニケーション取りながら一緒にこう作っていくっていうような感じなんですね。
もうあのもちろん決めてらっしゃる方もいらっしゃいますけどね、うんうん、でもあの大体お話の中で、うん、とっても無理してもたくさんしてもらってももちろんまた汚れてしまうし、じゃあ今の時点ではこの方がいいんじゃないですかとか、また数年したらこれも張り替えたらどうですかとかっていうお話もその時にさせてもらいます。
そうですか、はい、じゃあ今後なんですけれども、はい、今後はどんな風にお仕事を進めていこうと思ってらっしゃいますか？
そうですね、もちろん修理とかあの張り替えも含めて修理をしてるんですけど、
はい、
今製造もしてるんですね、あの椅子の
製造ということはもう一から作っていく。そうです、その木の部分というか足の部分も全部専門図。
そうですね、
そうなんですね、
はい、ソファーなんですけど、はい、あのソファー の、 あの作る工程っていうのは主に2つに大きく分かれてて、うん、ソファーのこう骨組みを作るのがこう骨組みを作る木枠屋さんっていうのなんですけど、はい、で木枠屋さんとその生地を張ってっていう針屋さんっていうのに大きく2つに分かれてるんですけど、はい、まあ、普通はその骨組みを作る木枠屋さんとその針屋さんっていうのは別々の業者さんなんですけど、
はい、
当店はあの職人がそのどちらもできるのでソファーをあの一から作ることができるっていうのがあの大きな強みなので、そうしたお客様の要望も聞いた上で、あの作ることができるので、あのそれを今後も力を入れていきたいなと思ってます、はい、
デザインとかもされるんですか？
そうですね、でもまあお客様によったらやっぱりこういうデザインがいいとかっていうのはどちらかというとやっぱサイズっていうのは大事で、あんまりこうデザインとかはこの方がいいとかいうご希望はあるんですけど、じゃあサイズっていうのはあまりピンとこないとか、やっぱお部屋のこう空間によってありすぎてもダメだと思うし、
うん、そうか、そのバランスですよね。
そうですそうです、それはあのアドバイスさせていただきます、はい、
この仕事やっててよかったなって思う時ってどんな時ですか？
やっぱりね、それあの喜んでもらって、いや本当綺麗になったって言われるのがもう一番嬉しいです。
増田さんいい笑顔ですそうですよね、やっぱ喜んでもらった時に、ああ本当にこの自分の、うん、もちろん手作りでね、やってらっしゃる部分だから、
うん、
よかったって思うんでしょうね。そうか。いや、じゃあこれからも、ね、お客様のご要望にお応えして、ね、素敵な家具を、ね、はい、作っていってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部英米文学科卒業、家具の修理屋さんグローグロー代表、増田千穂さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学建築学科大学院建築学専攻作品展卒業設計展が西宮市立市民ギャラリーで開催されます。期間は2月13日火曜日から18日日曜日までの6日間です。学生が制作した木工や陶芸の造形作品をはじめ、住宅、美術館、駅、劇場、病院などの建築設計作品、卒業設計、修士設計作品などを展示します。また、昨年12月に大阪市で開催されたエネマネハウス2017で、本学大学院建築学専攻が提案した着せ替えハウス、伝統的住環境技術を用いた対話のしつらえの模型やパネルの展示も行います。その他、現在進行中の阪神鳴尾駅のプロジェクトの展示やワークショップなども企画しております。向川女子大学建築学科大学院建築学専攻作品展卒業設計展は2月13日火曜日から18日日曜日まで西宮市立市民ギャラリーで開催。時間は午前10時から午後6時、最終日は午後3時30分までです。入場は無料、申し込みは不要です。詳細は向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は家具の修理屋さんグローグロー代表の増田千穂さんをお迎えしました。私は一つのものをこう修理しながらね、長く使うというこの考え方がとても好きなんですが、増田さんの手を借りた家具たちがこれからもね、大切に使われるといいなと思っています。さて、来週は向川女子大学文学部国文学科卒業、羊の原毛やスピナッツ代表、本出真澄さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトしてお送りください。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。